ここからは地元の様々な方をゲストにお迎えしてお話を聞いていきます。さあ本日は伊勢崎税務署の竹内真帆さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
伊勢崎税務署の竹内です。よろしくお願いします。
今日は税を考える習慣についてお伺いしていきます。本題に入る前にまず税務署についてお伺いします。税務署とはどんな業務を行うところなのでしょうか？
税務署は国税に関する業務を行っています。国税事務を行う組織としては国税庁のもとに全国12の国税局と524の税務署があります。伊勢崎税務署は埼玉県にある関東信越国税局に所属しており、伊勢崎市及び玉村町を管轄しています。なお群馬県内には9つの税務署があります。税務署の業務ですが、主に所得税、消費税、法人税など国税に関する申告や各種申請の受付、納税証明書の発行、国税の領収などの業務を行っています。また税に関する広報活動や租税教室なども行っています。
なるほど。その大元の国税庁の取り組みの一つが税を考える習慣なんですね。ではこの税を考える習慣というのはどういったことを目的に行われるのでしょうか？
税を考える習慣は昭和29年に税に関する相談や各税法の趣旨の周知などを行うために納税者の声を聞く月間としてスタートしました。その後何度か名称を変更して平成16年に現在の税を考える習慣となりました。国税庁では1年を通じて皆様に租税の意義や役割、税務行政に対する知識と理解を深めていただくために租税の啓発活動を行っています。その中で集中的に皆様に税に関する様々な情報を提供し、日常生活との関わりについて理解を深めていただき、また税について考える機会としていただくことを目的として、毎年11月11日から11月17日までの1週間を税を考える習慣とすることとなりました。
歴史ある税を考える習慣なんですね。今年も同じですか？
はい、今年も11月11日木曜日から17日水曜日までの1週間が税を考える習慣になります。
わかりました。では特にどういったことに理解を深めればよいのか、何かテーマがありますか？
はい、今年のテーマは暮らしを支える税です。私たちの身の回りには、私たちが健康で文化的な生活を送るために国や地方公共団体による多くの公共サービスが存在しています。公共サービスの内容は様々ですが、その費用は主に税金によって賄われており、人々の暮らしを支えています。つまり必要な費用を社会共通の会費として私たちが負担しているということです。私たちの生活に欠かせない道路、上下水道、公園などの公共施設や警察、消防、教育などの公共サービスを利用する際に利用料がかからないのは、利用の有無にかかわらず税という形で私たちが負担し合ってるからです。
なるほど。ではこの期間中、伊勢崎税務署ではどのようなイベントを行いますか？
大きなイベントの一つに税に関する作文の表彰があります。毎年伊勢崎市、玉村町の中学生、高校生の皆さんから税に関する作文を応募していただき、優秀な作品について表彰を行っています。中学生の作文は伊勢崎沢納税貯蓄組合総連合会と伊勢崎税務署の共催で実施しています。今年も中学生、高校生の皆さんからたくさんの応募をいただきました。皆さんの学習の成果が感じられる素晴らしい作品ばかりで感銘しました。学校の勉強もある中でありがとうございました。なお応募していただいた作品のうち入選作品について表彰させていただくほか、伊勢崎市立四葉学院中等教育学校3年志村七海さんには11月12日金曜日に伊勢崎税務署において一日税務署長を務めていただきました。入選作品については作文展を開催します。展示する場所と期間ですが、スマーク伊勢崎3階パークストリートにおいて 11月18日木曜日まで、伊勢崎駅前インフォメーションセンターにおいて11月16日火曜日まで展示します。地元の生徒さんの作品です。ぜひご覧いただきたいと思います。
はい、スマーク伊勢崎3階パークストリートでは11月18日木曜日まで、伊勢崎駅前インフォメーションセンターでは11月16日火曜日までの展示ということですね。皆さんぜひご覧ください。なお、この放送期間の後半にはすでに展示が終了しているかと思いますのでご注意ください。さて、税について理解を深めるということですが、税についてはなんとなくはわかるけど知らないことって多いという方も、たくさんいらっしゃるかと思います。税について学習するにはどうすればよいのでしょうか。
はい、まずは国税庁ホームページをご覧ください。税を考える習慣の実施に合わせて国税庁ホームページ内に暮らしを支える税をテーマとした特設ページを設け、国税庁の各種取り組みについて紹介します。ここで紹介したいポイントが3つあります。
はい、
1つ目は国税庁の取り組みなどを分かりやすく最新のデータで紹介しています。2つ目は調査や徴収などの業務をドラマ仕立てで紹介しています。3つ目は国税庁の1年間の活動やその年のトピック、統計資料などを紹介しています。また税の学習コーナーでは時代を担う小学生、中学生、高校生の皆さんが楽しく税を学ぶためのページを設けて、租税の域や役割を正しく理解し、税金を納め、その使い道に関心を持ち、さらには納税者として社会や国の在り方を主体的に考えていただきたいということを目的として、租税教育の充実に向けて支援を行っています。なお、教育機関と県や市町村、税理士会や法人会等の関係機関、税務署が協力して、租税教育の充実を図ることを目的とした団体である、租税教育推進協議会では、小、中、高校に訪問し、租税教室を開催しています。
なるほど、わかりました。国税庁のホームページには様々なことが掲載されているんですね。他にはどんなことに活用できますか？
国税庁のホームページでは e-tax による電子申告ができます。確定申告書等作成コーナーのサイトでは画面上で簡単に申告書を作成することができます。確定申告に関する Q&A もあり、確定申告が初めての方でも十分活用いただけると思います。また、e-tax が利用できない方でも、このサイトで作成した申告書を印刷すれば、郵送での提出も可能です。申告書の用紙を税務署に取りに行く必要もなく、日中忙しい方でも簡単便利に利用できますので、ぜひ活用してください。
はい、わかりました。国税庁には SNS もあるんですか？
はい、あります。
うん、
国税庁では SNS を利用して、広報も実施しています、うん、税を考える習慣の実施に合わせて YouTube の国税庁動画チャンネルや国税庁ホームページのインターネット番組 WebTaxTV の新着情報などを Twitter で発信しています。
わかりました。皆さんぜひご覧になってみてください。さて、今後の国税庁の取り組みなどについてお聞かせください。
はい、国税庁ではデジタル化に取り組んでいます。デジタルの活用によりサービスや仕事のあり方を変革するデジタルトランスフォーメーションを推進する動きが社会全体で広まっています。国税の申告や納税もデジタルを活用すればより簡単により便利にできるようになります。例えば年末調整はアプリの年調ソフトで自動計算ができますし、納税もキャッシュレスで楽々決済ができます。税に関する疑問は国税庁のホームページのチャットボットに相談すると AI の若葉ちゃんが答えてくれます。なお、確定申告はマイナンバーカードをお持ちであれば自宅からスマートフォンで簡単に作成し提出することができます。多くの方が来場される確定申告会場に出向くことなく自宅から様々な税務手続きが行えますので、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策にもなります。 このようにデジタル化の推進に取り組むことにより、利便性が高く、適正、公平な社会の実現に貢献していきたいと考えております。詳細については、国税庁のホームページに掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
わかりました。どんどん便利になってるんですね。皆さん、税務手続きはご自宅からデジタルも活用していきましょう。さあ、ここまでたくさんのお話を伺ってまいりました。最後になりますが、ラジオの前の皆さんにメッセージをお願いします。
はい、皆様が納めていただいた税金は形を変え、社会のあらゆるところに役立てています。普段何気なく接している税ですが、これからの社会や税のあり方につきまして、この税を考える習慣を機に、税の意義や重要性について皆様にも考えていただければと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
本日は伊勢崎税務署の竹内さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。